15節から23節まで朗読いたします。巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり万物は巫女によって巫女のために作られました。巫女はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは巫女によって支えられています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の肉の体において、その死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎められるところのないものとしてくださいました。ただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は世界中至るところの人々に述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとされました。説教の後にですね、天にあるものすべてという曲を、続けて歌います。このウェルカムユー礼拝では、子どもたちの礼拝、朝9時20分からしてますけれども、その時にですね、その月の毎月ですね、その月の賛美歌というのを歌っていますけれども、その曲をこのウェルカム幽霊拝の説教の後で歌うように今そういう形にしています。そういう意味で説教後に歌う賛美歌がですね、先に決まっていまして、そして、それに関連した聖書の箇所から、説教をする、そういう形になっています。この天にあるものすべてという曲ですけれども、こんな歌詞で始まります。天にあるものすべて、主の恵みの御業を喜び褒めよ、こういう言葉です。そしてさらにですね、こういうふうに続きます。月よ、星よ、命よ、風よ、海よ、大地よ、主イエスに歌え、このようにあります。天にあるもの、月とか星とかそういうものも天にあります。そういうものすべてが主を褒めるように、主を褒め歌うように、そんなふうに呼びかけられています。そしてそれだけではないですね、命とか、風、海、大地、これらは天にあるものというよりは地上にあるものという感じですね。それらも主イエスに向かって歌えと、賛美の歌を歌うように、そういうふうに、呼びかけて歌っていきます。喜び褒めよというふうにありますけれども、何をですね、何について喜び褒めるのか、この最初の、2行目のところですね、主の恵みの御業を喜び褒めようというふうにあります。 主の恵みの御業、これは本当に喜び褒めるべきものなわけですね。今日の箇所、先ほど読みました聖書の箇所にも、天にあるものという言葉が出てきていました。16節のところですね。天にあるものも地にあるものも、手にあるものだけでなく地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。すべてのものが御子イエス・キリストにおいて作られた、そうあります。つまり万物は、すべてのものは御子によって、御子のために作られました。天にあるものも地にあるものも、すべてのものが御子イエス・キリストにおいて、御子によって御子のために作られた。地上にあるもの、天にあるもの、それらはですね、自分たちが存在しているのは御子のゆえである、御子イエス・キリストのゆえであるということがわかります。なぜならばこの世界のすべてのものは御子によって御子のために作られたからです。私たちもまたこの御子のゆえに、御子のために作られたものであります。自分たちが存在しているのは御子イエス・キリスト、主イエス・キリストのゆえです。これも恵みの業だと言えます。それゆえ私たちは賛美をするわけです。この歌詞はですね、さらにこんなふうに続きます。偉大な力と救いは主イエスの御名に、恵みと誠は我らの主イエスにあり、こんなふうに続きます。イエス様は世界を作られた、世界の創造に関わっておられる、そういうお方であります。ですから確かに偉大な力をお持ちのお方です。それはもちろん偉大でありますので、賛美に値することであります。しかしそれだけではなくてですね、救いも賛美をすべきこととして、あります。救いは主イエスの御名にあるというふうに歌います。今日の箇所はこの救いについても語られています。19節と20節を読みします。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。イエス・キリストの血、その十字架の血によって平和が打ち立てられる、十字架による平和が打ち立てられる、それによって地にあるもの、それから天にあるもの、そのすべてのもの、万物が御子によって、御子イエス・キリストによって神様と和解させられる、神様と和解させられる、神様と敵対してしまった、そういうところから和解させられるということです。こんなふうにその次のところにもですね、そのことがさらに詳しく記されています。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の肉の体において、その血によってあなた方と和解し、ご自分の前に聖なるもの、傷のないもの、咎められるところのないものとしてくださいました。神様から離れていた、悪を行っていた、そんな意識はなかったかもしれません。ただ 事の神様を知らなかったというだけであるかもしれません。でもそのことは、世界を作られ、私たち一人一人を作ってくださった神様の側からすれば、神様を無視して生きているということでもあります。神様を無視して、神様に従おうとしない、そういう歩みが悪を行う歩みだ、罪深い歩みだと聖書では教えられるわけです。それは神様と敵対する、そんな歩みであるということができます。しかし主イエスの十字架の血によって神様との和解が与えられました。この和解によって再び神と共に生きることができる、神と共にあるものとなりました。これが救いであります。さらに素晴らしいことにですね、神様は私たちを、最後のところにありますように、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎められるところのないものとしてくださいました。本来ならば私たちは聖なるものではなくて汚れたもの、傷のないものではなくて傷だらけである、欠けだらけである、そういうものであります。咎められるところのないものではなくて、むしろ咎められるところばかりのものであるはずです。しかしそれにもかかわらず、そういう私たちであるにもかかわらず、完全なものとして、聖なるもの、傷のないもの、咎められるところが一切ない、完全なものとして私たちを受け入れてくださったということです。これが救い、大きな恵みです。だから私たちは主を、主イエスを賛美するわけです。今日の箇所はさらに主イエスの偉大さについてですね、いくつかのことを語っています。15節にはこうあります。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。御子は見えない神の姿、神であられるわけです。神様はこう作られたですね、非造物ではないですので、目に見える物質ではありません。物質というのは神様によって作られたものですが、神様は作られたものではありませんので、目に見える物質ではありません。ですから私たちは神様の姿というのを目で見ることはできません。けれども神であられ、神の御子であられるイエス・キリストは人間となってくださり、非造物、作られたものと同じように目に見える物質の体を持ってくださいました。このお方を見る、このお方がどういう行動をされるか、このお方がどのように歩まれるか、このお方がどういうふうに愛を表されるか、そういうことを見れば、見えない神様がどういうお方であられるのかということがよくわかるわけです。ただし神であられるので、肉体を取るその前から存在しておられたわけです。すべてのものが作られる前に生まれた方です。クリスマスの時にイエス様がお生まれになられましたけれども、その時に初めて存在するようになった、そういうお方ではないわけです。世界が作られる前から存在しておられるお方、まことの神であられる、永遠の初めからおられるお方です。さらに18節にはこうあります。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から 最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。まず言われていますのは、教会の頭であるということです。教会はイエス・キリストの体です。イエス・キリストを頭とする体、それが教会であるわけです。また死者の中から最初に生まれた方というふうにもあります。最初に死者の中から復活されたお方であるわけです。最初に復活されたというふうにありますので、その後から死者の中から復活するものが後から続く、さらに続くということがわかります。最初のものがあるということは、その後に続くものがあるということです。イエス様を信じる、イエス様を救い主と信じる者たちは、終わりの日に朽ちない体に復活することになります。そのようにしてイエス様の復活に続くものとなります。このことが確実な約束である。そのことをイエス様が復活してくださることによって、イエス様はそれを祝福し示してくださいました。まず最初のものが復活した、だからこの約束は確実に、終わりの日の復活は確実なんだということです。このようにイエス様は神であられ、世界の創造に関わられ、教会の頭であられ、死者の中から最初に復活してくださった方であられ、十字架の血によってあらゆるものを神と和解させてくださったお方であられ、私たちを聖なるもの、傷のないもの、咎められるところのないものとしてくださったお方であられます。まさしく主イエスは賛美を受けるにふさわしいお方であられます。このコロサイの信徒への手紙というのは、パウロという人が書いた手紙です。パウロという人がコロサイの町にいるクリスチャンの人たちに向けて書いた手紙です。このパウロは偉大なイエス様が与えてくださっているその恵み、これが福音というふうに呼ばれますけれども、その福音にとどまるようにというふうに強く勧めています。23節、ただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は世界中至るところの人々に述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとされました。この偉大な主イエスを信じて従う、そういう信仰にとどまるように、信仰に踏みとどまるように言われています。何かつまずきになるような、そんなことがあったからといって信仰を離れるようなことがあってはならない、信仰に踏みとどまりなさい、イエス様を信じて従い続けなさい、こういうふうに進めます。そしてイエス様が与えてくださるという救い、そういう救いを知らせる福音、この福音の希望から離れてはならない、こう強く進めています。そしてこの福音がですね、世界中至るところの人々に述べ伝えられていると言います。このコロサイの信徒への手紙が書かれた時代というのは、イエス様のことがそれほど広くですね、今と比べたらそれほど広く 広まっていた、伝えられていたわけではありません。けれどもパウロはこの福音は世界中至るところに述べ伝えられている、そんなふうに言うわけですね。世界全体から見ればこの当時はまだそれほど広い範囲には伝えられていませんでした。ローマ帝国の中に、まあ、あちらこちらには伝えられていましたけれども、しかしそれでもイエス様の福音を信じている人たちはまだ人口の 1% にも満たなかったのではないかと思われます。けれどもパウロはもう世界中に至るところに述べ伝えられている、そんなふうに広まっている、そういう感覚を持っているわけです。その広がり方、それにですね、喜びを感じて希望を持っている、自分が伝えていること、それがあちらこちら本当に伝えられていることを喜んで、またそれにですね、自信を持ち確信を持っているわけです。そしてパウロ自身もこの福音に仕えてこれを述べ伝える、そういう役割を与えられていることを大変喜んでいるわけです。パウロはこの信仰、パウロが伝えるこの福音の希望から離れないように、この信仰にとどまるようにと強く進めます。それがパウロの喜びの源であり、ここにこそ喜びがある、そういう確信があるからです。世界を作られた神であられる主イエスが与えてくださる恵み、この恵みなしに救いはありません。だからこの救いにとどまる、その福音にとどまるように言われるわけです。こういう福音を与えてくださったお方、このお方がイエス・キリストです。この福音を与えてくださった偉大な主イエスを私たちは賛美します。お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神であられながら人としてこの地上にお生まれになり、十字架の血によってあなたとの和解を与えてくださったイエス・キリストの福音を心から感謝いたします。世界の創造に関わられた、また私たちに救いをもたらしてくださったこのイエス様こそ、まことに賛美に値するお方です。どうぞイエス様が与えてくださった救い、その福音に私たちがとどまることができるようにしてください。イエス様を信じ従う、その信仰に踏みとどまることができるように、どんな時でも踏みとどまることができるように導いてください。そのようにしてあなたとの間に完全な平和が与えられ、私たちのことを完全なものとして受け入れてくださっている、その恵みを豊かに味わわせてください。あなたの御名を心から賛美いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。